先々週のイースター、そして先週の主日礼拝と、今年はルカによる福音書に従ってイエス・キリストの復活の記事を追ってまいりました。普通に読み流すことも可能でありますが、細かいことまで目を向けていきますと、実は次々と頭の上にクエスチョンマークが現れてきてしまうのではないでしょうか。今日のところも、日曜日の朝、婦人たちがもたらした驚くべきニュースに始まりました。天使が現れて、主イエスが復活したというニュースでした。続いて、エマオという村に向かっていた二人の弟子も、主イエスに出会ったという知らせ。そして、最後のダメ押しのように、この二人を迎えた11人の弟子とその仲間たちは、本当に主は復活して、シモンに現れた、と言っていたというのです。シモンというのは、ペトロのことですね。本当に主は復活してシモンに現れた、と、そこまで言っておきながら、今日今お読みいただきましたように、いざ、主イエスが弟子たちの前に現れて、あなた方に平和があるようにと挨拶をされたら、なんと愛する主イエスを亡霊だと思ったというのです。亡霊、この亡霊というのは、新約聖書の元の言葉であるギリシャ語ではプニューマという書いてあります。同じ言葉が他のところでは霊とか精霊というふうに出てくるんです。しかし、ここのところでは明らかに恐れと恐怖の対象としての霊ですから、亡霊となっているのです。亡霊、英語の聖書でもいくつかいろいろと訳が違うんですが、新しい最近の Today's English Version というその、英語の聖書で見てみると、この亡霊というのはゴーストですね。まあ、スピリットという訳も実は他に ありますけれども、ゴースト、日本人としてはゴーストと言われた方が割とピンとくると思うんです。それは幽霊とか怨霊などという言葉にも訳されます。で、亡霊とか幽霊とか怨霊というものは、死者が、亡くなったものがですね、のその魂がこの世にこの未練や恨みがあって、この世に残って生前の姿で見えるように現れたものというふうに辞書には出てきます。未練や恨みがあって出てくるわけです。ですから、生きているものはこの、まあ、仏教風に言えばですね、成仏できない霊をですね、慰めて、あるいは代わりに願いを叶えてあげて消えてもらうようにするしかないわけです。怖い存在です。よりによって自分たちの人生のすべてをかけてついてきた方、心から愛し尊敬していて、尊敬してやまない方であったはずの主イエスを亡霊や幽霊だと思うとは、 その前に聞いていたことは何だったのか。本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたのは何だったのか。イエス・キリストははっきり言われます。まさしく私だ、と。今日はギリシャ語いっぱい出しますが、ここのところ、実は、ものすごくかっこいい書き方がなされているのです。イエス様の言葉をかっこいいなどというのは、いかがなものかと言われてしまいかねませんが、しかしそうなんです。まさしく私だ。これをギリシャ語でですね、エゴエイミーと言います。エゴエイミー。エゴというのは、私たち、現代でも使ってる、なんだあいつエゴイスティックなやつだとか、ね、エゴ丸出しだと言います。ね。あのエゴは、このギリシャ語のエゴというこの私という言葉が元になっているわけです。エイミーというのは、英語で習う B 動詞です。ですから、存在しているとか、あるとか、いうことを表す言葉です。ですから、エゴエイミーっていうこのギリシャ語の言葉はですね、私だ、私である、私がここに存在している、私がここにいるのだ、私が共にいるのだ、そういう意味の言葉になります。実はこれは旧約聖書の出エジプト記の初めのところ、モーセという人が挫折の末についに奴隷状態にある同胞を解放する指導者として召されていくときのことです。神はモーセに向かってエジプトに戻って奴隷にされている民を解放せよとおっしゃる。しかしモーセは自分の挫折の地であるエジプトに帰りたくない。同胞も自分のことを信用してくれないだろう。そしてそもそも、お前をよこしてきたのは誰なんだと聞かれたときに、何と答えたらいいのかわからない。まあ、そんなことをぐだぐだぐだぐだとモーセは言うのですが、神様はこう言われるんです。お前を使わした者の名は、私はある。私はあるというものだ。そう言いなさいというのです。ちょっと、わけのわかんない名前ですね。私はあるなんて。しかし実は今日イエス様が、まさしく私だとおっしゃった言葉と同じなんです。私はある。モーセを使わした神様の名前がこんなところで出てくるんです。神様はモーセにそのような不思議な名前を教えますが、それはただここにある存在するとして鎮座増しますという意味であるのではなくて、お前といつも一緒にいてお前を助けるものとしてあるのだという意味だというのです。イエス様は言われます。正真正銘の私だ、ゴーストではない。ほら触ってみなさい。亡霊ゴーストには肉も骨もない、スカスカスケスケだけど私にはあるだろう。ほら触ってごらんなさい。それでもまだ頭をひねっているものがいるので、何か食べるものあるかと食べ物を求められ、なんと焼き魚をむしゃむしゃと食べてみせるではないか。 復活されたイエス様はゴーストではない。肉もあり骨もあり、焼き魚も食う。リアルな現実性のあるお方。しかし同時に、唐突に突然弟子たちの真ん中に現れるという、超越した面も持っておられる。復活されたイエス・キリストはゴーストではないが、ただ息を吹き返して我々と同じだというのでもない。よみがえりとか復活というのが、ただ死んであの世に行ったけれども帰ってきた、聖書の言葉で言えば死者の世界である黄泉に行ったけれども帰ってきた、戻ってきたという意味では実はないんです。死者の中から蘇らされたと、らされたという受け身で書かれているのですが、それは永遠の神の国にふさわしい体に引き上げられていったというのです。復活するという言葉はですね、もともとはこう引き上げるという動詞の言葉なんですよ。ですから深い深い死者の世界に下っていったイエス様を、全能の父なる神はですね、永遠の神の国に生きるべく引き上げていった、これが復活だって言うんです。新約聖書にたくさん手紙を残している使徒パウロという人が、第一コリント15章というところにこの復活について詳しく論じています。それを今全部説明する時間はありませんが、ポイントはこの復活の体というものが、有限なこの世の肉体としての回復した元に戻ったというのではなくて、永遠な神の国にふさわしい異なった状態に変えられるということだというんです。今のこの世は朽ちるものであるのに対して、来たるべき神の国天国は朽ちないものの世界、そこに生きるものの体をパウロは霊の体と言ったり天上の体と言ったりするのです。どうも天国というと、こう復活したときにそれこそゴーストのように皆さん半透明でふわふわした姿でですね、雲の上の天国をイメージするでしょうか。申し訳ないけど、それは聖書が言う天国、神の国とは違います。永遠の神の国にはそこにふさわしい体が私たちに与えられるというのです。私たちは今日もこの礼拝の中で信仰告白として使徒信条を告白しています。もうこれはもう教会が誕生して一番最初にまとめられた信仰告白の言葉なんですが、その終わりのところにですね、体のよみがえりを信ずと告白している。皆さんお気づきでしょうか。念仏のようにおーっと駆け足で過ぎてしまって、わけわかんなくてとにかく唱えてるんじゃちょっと困るのです。でも改めて考えると、体のよみがえりを信ず、ただ息を吹き返してこの肉体がもっぺんこう血が通い始めて蘇生するというのとは違う。体のよみがえりを信ず、それは私たちも主イエス・キリストと同じように復活させられて、主イエスと同じ永遠の神の御国にふさわしい体を与えられ、そして天の門は開かれてそのうちに招かれているということであります。 決してゴーストになって半透明なふわふわした状態の天国に行くのではない。私たちには理解しきれないが、永遠の世界がこの有限な世界にある意味では割って入ってきて救いがなされているのです。イエス・キリストの復活はゴーストのようなものではなくて体を伴ったものだという現実性を一方で持つとともに、もう一方ではこの永遠なもの、永遠性とでも言うべきものを合わせ持っている。主イエスは亡霊だ、幽霊だ、ゴーストだと恐れおののく弟子たちに招きの御手を述べてくださる。なぜうろたえる、どうして疑うのだ。うろたえるってわざとあの看板で分かりにくく狼狽するっていう字を当てて書きました。あのワープロっていうのは本当に賢いもので、こううろたえるって変換すると出てくれるんですね。道行く人にちょっとでも気になってほしいと思いまして、わざと、いつも難しい字を使ったりですね、文語体にしたりああだこうだやってるのですけれども、うろたえる、狼狽する、ああこんなはずではなかった、どうしてなぜうろたえるのだと聞くことは、うろたえることなど何もないじゃないか、疑わずに信ぜよ、そう招いている。うろたえるというのは実は自分の頭の中に想定しているものじゃないことが起こったときに私たちはうろたえるのです。想定内だったら、そうかね、まずいことになっても、なっちゃったかと、想定内でしたら、こう受け止められるのです。ところが自分の頭の中にあるこの想定外のことが起こってきたときに、どうしようどうしようどうしよう、うろたえるのです。想定外ということは、自分の前に示されている事柄やメッセージを自分の経験や知識に頼って解釈し消化しようとしているという証拠です。すべてを自分が自分の知識や情報や経験で判断できると思っている傲慢がそこにある。しかしそれで主イエス・キリストの目の前にして出した結論が亡霊だったんです。ゴーストだったんです。あんなに愛してた方のはずなのに、自分の人生をかけたはずの方なのに、亡霊としか見れない。結果的にネガティブな解釈しかそこにできていないんです。そこに我らの人間の限界と罪がある。神の超越的な働きかけは、全能の神が俺はこんな全能なんだと言ってその力を誇示するようなものでは断じてない。そうではなくて、私たちを助けようとして、私たちを大事にし大切にし何とかよく生かそうとして、その超越的な力を発揮してくださる。永遠が有限なこの世界に割って入ってきている。それをこの小さな頭で、わずかな知識と経験値で解釈しようなどということがいかに不遜で傲慢か。それを罪という。主イエスは問いを投げかける。なぜうろたえるのか。小さな限界のある人間の知恵と経験による想定ではうろたえるしかない。しかし神の愛の結実としての 復活という超越した奇跡が他ならぬ君のためにあると考え始めるとしたらどうだろうか。考えてみてほしい。祈って聞いてみてほしい。心からそう願い祈ります。